電気も通信料もいりません。地球に優しく、お財布にも優しく。その上、楽しいなんて最高にエコだよね。え、エコの使い方間違ってる？ああ、まあいいじゃん。ほら、一緒にボードゲームしようよ。ほらぼど。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キポミです。
ハルです。
イエーイ。はい、という今回は第239夜ということでございますけれども、今回もなんと残念ですがメインパーソナリティのカオリンさんがお休みいたしました。あ、でもチュパミさんはね、
はい、
無事復帰しまして、
ええ、あのゲームマーケットの準備とかも終わりまして。
いやいや、準備じゃないだろもう、え、いつ撮った手にしようとしてるの、やめてよ
ゲームマーケット終わりまして、ね、
今日はもう12月11日ですから、はい、もう終わりましたよ、とうに終わりました。はい、まあ、チュパミさんはね、準備だったりとか当日いろいろ大変そうでしたけど、
はい、
見事にね完売いたしまして、
ありがとうございました。
どうでした？
いやー、もうなんかね、私有作がめちゃくちゃ盛り上がってですね、
うんうん、
新作ゲームの方が2時ぐらいには完売してて、
わー、すごい、
すごい、
いやー、はるちゃん大変だったんですよ。もうちかみさん出店する1週間ぐらい前はもうノイローゼみたいに、
ノイローゼって
もう出ないとかこんなんじゃ売れないやーとか言って、
うん、まあ読めないっていうのがあるので、
読めない、売り上げが
どれだけ ね、どれだけ数が出るかっていうのは当日になってみないと分かんないですから、うん、
ちょっとまあドキドキでしたね。
まあでもお手伝いしてくださった皆様のおかげですよ。それはね、イカさんからはじめ、
イカさん
は
じめ、テルミ
ン
さん頑張ってくれて、
まあいろんな方がねお手伝いしてくださって盛り上げてくれたんでね、本当良かったですけど、
そうですね、もう私有宅もずーっと盛り上がってましたね。
まあこれでね、ゲームマーケットが無事終わって、でチュパミさんとカオリンさんがね戻っていて、よしやるぞっていう会にしたかったんですが、
はい、
まあカオリンさんはお仕事で出張、出張ですよ、飛び回ってますから今
忙しい、
そうですよ、キャリアウーマンですよ、
さすが
すごいでしょ、大変ですけど、次回にはね出ていただきたいですけれども、その代わりの代打としてね、今回はるちゃんに、
はい、
はい、スーパー BL 好きのはるちゃんに出ていただこうか
な、コナンも大好きの、
コナンも BL も大好きで、
もうだいぶスケベですけどね、大丈夫ですか、今回も、
もう全然まともです、
その変質たっぷりを見せていただこうかなというところですが、はい、
はい、
最近何かありました？
あ、最近ですか。
お、ノリノリやん、どうしたの？
お、笑顔。
最近は、みんなで、女子4人で、ディズニーシーの方に
行ってきました。お、ディズニーシー。あららら。よく見ますよね、なんかツイッターとか、フェイスブックで、女の子、とかやって、楽しんでピースしてね。
そう、ピースして撮ってきますよ。
イライラ
する。そうそうそうでしょ。
え、あ、チパミさんも行ったんですか？
行きましたよ。
あら。
お耳つけて、ピースして、ウィーってやるのがディズニーなんで。
まあ、女子4人で行って楽しかったと。
ええ、楽しかった
んです。いやいや、そんな言うからには何かエピソードがあるんですよね。
いや、もちろんもちろんもちろん。ねえ、チパミさん。
ええー、そうなんですよ。タワーオブテラーに、はるちゃんさんと二人で行ったんですね。
はいはい。
で、タワーオブテラーのところに行ったら、ファーストパスってわかります？おもいさん。
わかりません。
ファーストパスを取るとですね、優先的に、この時間に入ったら、優先的に案内してもらえるっていうチケットが
ある、ね。なるほど、なるほど、
うん。で、それを取って、4時35分からのファーストパスを取ったんですけど、
うんうん、
行った時に4時半ぐらいだったんですね。
うんうん
うん、
まあ、そうしたら、なんかスタッフの方が、まあ、このファーストパス、あと5分なんで、待ってくださいって言われるんかと思いきやですよ。
ほうほう、
こっからがディズニーですわ。
うん、
いやー、なんか見せた瞬間に、おっと、お客様、あと5分ですね。それでは、私めが、隠れミッキーを探す旅にご案内します、とか言って。 で隠れミッキーを教えてもらったりとかしたんですけど、
うんうん、なんていうんですかね、もうツアーミニツアーですよね、隠れミッキー。
2人と1人で
2人と1人で、7分間ぐらいの間です
けど、5分過ぎちゃった5分過ぎちゃったけど、
こう、うん、ここにいるんですよ、わかりますかとか、
うん、これ隠れミッキーですよって、
そう、2、3個教えていただいて、
うんうん、
しかも、
うん、
写真も撮りしますよとかって言って、
うん、
携帯電話をこう倒して、うん、すごい角度でタワーオブテラが全体入るようにして、私はつぱみさんに、
うん、
こことここに立ってくださいって言って撮ってくれたんですよ。
手厚。
そうなんですよ。しかもね、
うん、
その方、
うん、
もうすごいシュッとしたイケメンなんですよ。で、あの、私たちがこう写真撮ってる間にですよ、
ほうほう、
で写真2枚撮ってもらったんですけど、そのうちの1枚なんですけど、うん、タイミングを見計らってタワーオブテラーっていうところのタイトルが光る瞬間に撮ってくれると。いや、もうイケメンじゃないところがない、
本当に。
なんか日本語としてよくわかんないですけど、イケメンじゃないところがないと。よかったですね、キュンキュンした。
そうなの、しかもですよ、
うんうん、
しかもこう、その世間話をしている間に、
うん、
どちらからいらっしゃったんですかって言って、
うんうん、
どこどこですって言ったら、
うん、
そこの地方のそこに行ったことがありますと、何市に行ったことがあります。
あららら。
先輩の実家に遊びに行ったんです。
あら、そんな話までしてくれて。
しかも先輩の実家ですよ。
うん、
あ、ここからちょっとおかしい、おかしいです
よ。先輩って男かな、女かな、みたいな。実家
わかります？この感じ。
わかっていただきましたか？お分かりいただきました。
ディズニーにクソを巻くな。いや、君たちのもう汚い BL シーンをそのディズニーに巻くんじゃない、もう。
やって楽しいじゃないですか。
何言ってんのこの人。
先輩の実家っていうフレーズですよ。
エモいぐらいにキモいね。
いやー、そこを詳しく聞きたいとこだったんですけどね、残念ながら実感の方がね、
もうほんまにずっと待ってたかったですわ。
はい、というところで、
はい、
ね、もうほんとどうでもいい話をね、ディズニーシーでの話を永遠とされてしまいましたけれども、この番組はね、ディズニーシーを紹介する番組でも、
はい、
BL がどうのこうのでワイワイキャイキャイする番組でもないんだ。
違うんです。
ボードゲームと映画を紹介する番組ですから、今回も、しゃかりき、ボードゲーム、映画、紹介しましょうね。変になっちゃった。
どう言ってるか分からなくなる。
はい、ということで、今回ご紹介するボードゲームはですね、こちらでございますよ。どどん。タイムストーリーズシリーズ。はい、というこちら実はですね、以前、はい、ホラボド第97回でも紹介しましたゲームブック式協力型ゲームですね、はい、覚えてます、チパミさん。
あー、やんわりと。
やんわりとかね。まあもう97回って言ったらね、まあ2年半以上前になってしまいますから、はい、もうあそこから、まあ、時も経ちね、このゲームいろいろと拡張も出ましたんで、それも含めて今回ねご紹介したいなと思うんですけれども、そもそもねタイムストーリーズとはアサシンクリードなどを手掛ける大手デジタルゲーム企業の UBI ソフトのゲームデザイナーが制作し、2015年にフランスで発売されたのを皮切りに全世界で大ヒット。
わ、
これそう、実はフランスのゲームだったんですよ。知ってました？
あ、アメリカじゃないんですか？
なんでもアメリカと思うなよ。
いや、でも UBI ソフトってそうじゃないですか。
そっかそっか、しかも登場人物
UBI って本社はフランスですからね。
そうなんだ、おしゃれ。
で、拡張はですね、日本国内だけでも7種類発売されていて、
はい、
根強いファンがいる人気シリーズですよね。
そうですね、もうタイムストーリーズが発売されるとツイッターの TL がね、タイムストーリーズに染まる、
染まる、
染まりうる。
そしてつい先日、はい、7種類目の拡張シナリオ海の兄弟を我らメンバーで遊びましてね、
は
い、まあこれがまた、
またまたすごい、いろいろとすごいです。
面白かったですよね。
はい、
まあ、せっかくの機会ですし、まあ、ここまでの拡張シナリオも含めてネタバレしない程度で改めてシリーズを紹介しようというのは今回の企画ですよ。年末に企画したのは今をプッシュしてるゲームではなく、
はい、
これまでも振り返ってさらに拡張シナリオを押そうというところなんですね。
ああ、いいと思います。だってあのタイムストーリーズってやっぱ6時間ぐらいかかりますんでね、
うん、
なのであの年末年始のゆっくりした時にこたつ ートの中で、うん、タイムストーリーズしちゃいなよ、
うん、うん。まあ、どちらかというとですね、まあ、タイムストーリーズやったことないとか、めんどくさそうだからやるつもりないって人向けの紹介になりますので、
うん、
まあ、各シナリオについて少し内容触れることになります。
はい。
で、一切何も知りたくない。
うん、
もうタイムストーリーズやるつもりだと本当に何の情報も入れたくないっていう人はもうここまで、
はい、
はい、ちゃおってください。もうここで、
はい、
また次回の配信をね、よろしくお願いします。そうですね、
タイムストーリーズやった後に聞いていただけると、う
ん、はい、じゃあいきますよ。
はい
はい、
はい、では紹介していきましょう。
タイムストーリーズ、
まず改めてね、ゲームシステムをご説明させていただきますけれども、タイムストーリーズはですね、全シナリオを通してゲームブック式ボードゲーム、いや、ボードゲーム式ゲームブックですよね。ゲームブックってわかります？
BGGB。
ん？ BGGB って何？
え、ボードゲーム式ゲームブック。
うん、そうですね。でただこのタイムストーリーズの場合は、裏に情景のイラスト、表にはその詳しい内容が書かれたカードっていうのを手分けして各自見ていくだけです、
うんうん、
そしてその用意されたシナリオを追いかけていきながら事件を推理し、行動選択していく探索アドベンチャーなんですね、
はい、
でそれを複数人数のプレイヤーで協力して進めていくわけです、
うんうん
うん、でキャラ設定として、各プレイヤーはタイム機関という近未来のタイムパトロール組織の一員となる。
ワクワクするやつですね、
うん、でゲームはそのタイム機関の基地から始まるんですけれども、毎度ね、
うん、
まあ、まずボブ司令っていうのが出てきまして、今回の事件について説明をしてくれると、
うんうんうん、
で時空の歪みが発生しただの、未来に影響する出来事があっただの、
うん、
毎度この司令がもうどうも具体的じゃない。
思うんですよね、
うん、もう底辺なことになったから、とりあえず飛んで直してきてくれみたいな何があったんですかって聞いても、いいから行けば分かるからよみたいな
その辺は結構あれなんですよね、ざっくりしてるんですよね、昭和感あります。
昭和感ではない、別に昭和ではない。
だってあの、そんなって事前に会議してレジュメとかくれたらいいのに
確かに、
ね、
でそのままね、サポートコンピューターのね、ローラが案内してくれて、こうカプセルに入るんですよ、カプセルに、
うん、ああ、なんかあのローラっていう AI みたいな女の人がいるんですよね。
そう、まあ、コンピューターのね、女性が出てきて、
ピッピッピッって
片言でね、あなたたちは今から1960年に飛んでいただきみたいなことを言いながら、なのにそれもなんか途中でガッザッザッザッザッザッザッザッってなってお
い、
めっちゃ大事なことを言うところでザザッピューって飛んでいくとい
や、だから事前準備
毎回 ね。
でもこれはね、わざとなんですよね、うん、目標をあえてはっきりと言わないというところで、まあ、ゲームの中でそういったところも見つけていく、
我々あれじゃないですか、うん、ボブ司令にちょっとパワハラ受けてるんじゃないですか。
圧力はすごいですもんね。
あるかもしれない。すごいですよね。厳しいですからね。で、このゲームのシステムの特徴としましてですね、まず、まあ、いくつかね、ありますよね、特徴。
はいはい、
例えば何ですか？
あ、まずですね、うん、あの、個性豊かなキャラクターに乗り移る。
お、そう。例えば1960年に仮に飛んだとするならば、その1960年に住まう人間の中に、そのタイムパトロール隊員たちは入るわけですよ。
うんうんうんうん、
だから自身がタイムスリップするのではなく、うん、その時間、そこで生きてる人の脳を
ジャックするみたいな。
ジャックして、そして操り、冒険するんですね。
う
ん、
ああ、だからもうあの、時代背景に沿ったようなキャラクターとかがいるんですよね。
そうなんですよ。で、そのキャラクターは一番最初にね、うん、みんなで選ぶんですけど、このキャラクターこういう能力あるねとか、うんうん、こういうバックがあるねっていうので選ぶんですけど、それがね、どのキャラクターを選ぶかによってまた全然ゲームが変わってくると。っていうところが面白い点。で、さらにですね、ロケーションの移動ですね。ゲーム自体はボードがでかくボボンとあって、その上にカードを並べていってるんですが、そのカードはですね、裏面がその一つの情景の絵になってるんで、その情景、まあ要はロケーションに移動して、その場所にいる食堂のおばちゃんとか、なんか絵を描いている怪しい女性とか、なんか耳にラッパが刺さっているパンツのおっさんとか、いろんなところに話しかけに行ったり調べたりっていうのを、各プレイヤーは自分のコマを使って それぞれの行きたいところへ行くと、
うん、
で実際にそのカードペロってめくるんですけど、禁止事項があって、他のプレイヤーにそのカード見せては
いけない。
はい、いけないんですよ、
うん、
じゃあそれは自分だけが知れる情報かというと、実は自分なりに解釈して読むっていうのは OK なんですよね。
そうなんですよね。自分の言葉でなら伝えてもいいっていうことですよね。
そうだから、それをまんま読んじゃダメだけど、あ、なんか変なおじさんがねこんなこと言ってるよみたいなんで、
うん、
その自分なりの言葉で言う、
うん、
そうやって他の人もそうなんだっていう形になります。でもしそれが気になった場合は自分も行けばいいですからね、そこにね、
うんうんうん、
ただその度に
タイムユニットっていう時間が1個減るんですよね。
そうなんですね。このゲームの特徴として、自身がその脳をジャックできる時間っていうのは決まってまして、
うん、
まあ大体30なんですけど、 30TU、まあ、タイムユニットですね、うんうんうん、でこれが行動するために減っていくし、下手するとなんか罠にかかったりするとそこで 7TU 消費したみたいなんで、どんどん減っていっちゃうと、うん、で減ってゼロになっちゃうとまた現代に戻ってしまう。
そうなんですよ、ゲームオーバーですね。
まあある意味ゲームオーバーですけど、うん、でまたさらに飛ぶんですけど、その際にまた一からやり直しかというと、器をね、そのキャラクターを変更できたりとか、一部のアイテムは残ってたりとか、
ね、
そして一番大事なのは情報は持ったまま遊べますよね、
う
んうん、
そうですね、
うん、なのでその情報を持ってして、あ、じゃあ次はこう動こう、ここはもうショートカットしようみたいな感じで進んでいく、
うんうん、
でさらに、まあこれだけだとただのね文章読んでいくゲームになってしまうんですけれども、試練っていうのがありまして、戦闘とか説得とかハプニングっていう、要はそのカードをめくったタイミングで発生してしまう、まあイベントですよね、
うん、
うん、でこれをですね、ダイスロールで解決していきます、
ね、
いくつかのサイコロをコロコロっと振って、その結果に応じてクリアできたり、失敗してダメージを受けてしまったり。
そうなんですよ、ダイスがね、なかなか運がね。
でこのダイス自体もですね、うん、何個振れるかっていうのは、その自分が乗り移った器によって変わってくるんで、うん、そこでの相性、まあ、試練との相性っていうところで、じゃあ私が行こうかなとか、いやお前の方がなんか戦闘系だし、こっち怪しいし行ってみなよみたいなんで、まあ、指針となってくるんですね。
そうなんですよね。セクシーな女の人やと誘惑とか、
うんうんうん、
そういったあの
パラなんか男性がね集まって喋ってるところにね、その女性で行ったら相性良くて解決できたりとか、うん、っていうところもありますからっていう、まあ、これらシステム、まあ、ぶっちゃけほとんどこれだけですよね。
そうですね。
あとは細かい何かしらのシナリオごとで実はルールっていうのがあったりするんですけど、
うんうんうん、
それはそのゲームの中で説明されますから、
はい、
うん、なのでこのタイムストーリーズっていう大枠の中で言うとシステムは非常にシンプルになっています、
うん、
そして面白い点はですね、
面白い点、
器となるキャラクターたちが面白い、
いろいろいますよね。
そう、まあ私が好きなのはね、このねニヒルなスーツを着た男性ですけど、口にコカインがついたままってっていうね。
そうなんですよね。あのスーツと口元に白い粉がね、ハマってて。私の初めてのキャラはこいつです。
あ、本当ですか。
はい。
私はおばあちゃんでしたね。おばあちゃんは体力めちゃくちゃ低いですけど、説得力めちゃくちゃあるんでね。
さすがと。
何事も解決できますから、おばあちゃんの力でね。
人じゃないものもいますしね。
あ、し。っていうね、
はい、
まあ、その非日常感となりますよね、でもそれも俯瞰的になりきってるんで、自分はタイムパトロールしてるぞ、ちゃんと世界を平和にしなきゃいけないぞって思いながら、そのキャラクターの事情によってこう左右される感、それがまたワクワクドキドキにつながっていく、楽しいですよ、そしてシナリオが秀逸、
はい、
ここはまた大事ですね。引き込まれていく内容なんですけれども、
うん、
物語が進行していくといろんな出来事が起こって、ゲームルールとか根幹のシステム自体にも様々影響していくんですよね、
うん、
今後このカードを見た人間はこうしなければならない、しかし他のプレイヤーに言ってはならないとかね、ってなった時とかね、すごいチパミさん困ってました
ね。びっくりしましたよね。
どうしたのどうしたのって言っても、いや何でもないみたいな、
ね、言えないですよね。なんかもう言いたいけど、
そして推理小説的な内容ですから、
うんうん、
テキストの中にさりげにヒントとか大事な情報があったりします、
はい、
徐々に紐解いていっているこのプレイ感たまりませんよね。
本当にリアル脱出ゲームを座りながらできる、
ああ、そういった部分のシナリオもありますね、
うん、
うん、
そしてあっと驚く仕掛け、 ああ、これはね、あんまり詳しく言えないんですけれども。
そうなんですよ。なんかあの、浦沢直樹の本みたい。
どういうこと？浦沢直樹の本ってそうなの？
そうなんですよ。
私知らないですけど。
まあ、例えばですけど、これで言ったら、まあ、あんまり言えないですけど、まさか、もう、あそこに書いてた、あの人が、まさか、重要人物だったとは、みたいな。モブキャラみたいなやつが重要人物やったりとかするんですよ。
もう全く誰のこと言ってるかわかんないですけど。
わかりません。
まあ、そういったものが各種内容で別々に違った種類で用意されているってところのこのボキャブラリーも何度遊んでも楽しいっていうところで言えば毎回同じようなシナリオ同じような展開同じようなルールってわけではないんですよね。
そうなんですよね。
ああ今回はそうきたかっていうワクワク、でゲーム性の受ける印象っていうのも大きく変わってきますからね。
そうなんですよね。こうストーリーが時系列に進むとは限らない。これ以上言えないな、
君はさっきからそこそこネタバレしてるな。じゃあネガティブな点、まあ、ネガティブな点ですけれども、何でしょうか、はい、タイムストーリーズのネガティブな点。
ネガティブ、
あ、分かったぞ。
はい、
これ6時間とかかかるからお腹がすく。
ああでもそうですね。まあ遊ぶメンバーを選ぶし固定のメンバーで4から7時間ほどはかかってしまう。これある意味ネガティブですね。これ一応ねセーブ機能っていうのはついてるんですよね、箱の中に。だからここまで進行した場合はこうやっておきましょうみたいな一応あるんですけど、正直もう一気に最後まで遊ばないと、まあ話忘れちゃったりとか、情報自体を失っちゃう、これは非常にテンポも悪いんで、やっぱり7時間を覚悟して遊ぶっていうところで言うと、まあなかなかねボードゲーム初めての人にこれ7時間かかりますけどやりません、頭おかしいですか、そんな人ね。
怖い。それにあのあれですよね、だいたい社会人の人が遊ぶとして、4人予定合わせて集まれるっていうのがなかなかない。
ああそう、あそれで言ったらゲームカフェとかにも一応ねタイムストーリーズ置いてあるお店あるんですけど、周りのネタバレになっちゃったりとか、あと結構雰囲気大事ですよね。タイムストーリーズやっぱ自宅でやるメリットって音楽かけてちょっと不思議な感覚で遊ぶっていうのいいじゃないですか。でもゲームカフェだと周りがガラガラに賑やかな状態で遊ぶとちょっと入りづらかったりするんで、そういった点の敷居も若干ありますね。
あーそうですね、
確かに。
でも一番のネックはですね、
はいはいはいはいはい、
お
は
るちゃんさん、
一度遊んだら二度と遊べ。
ああそうですね。まあこのタイムストーリーズ安くないです。日本語版でも6,000円、さらに拡張シナリオは1個4,000円するんですよ。ですがそれぞれが1回も遊んじゃうと遊べなくなっちゃうんですね。といってもレガシータイプではないので何かを破ったりとか、使えなくなる消耗品が存在したりとかっていうのではないんで、また別の人っていうのに貸してあげたりとか遊んでいいよって渡すことでその人たちは遊べます。けどですよね、
そうですよね。
これはるちゃんは私ので遊んでますけど自分だったら買いました？
買いませんよ。
そうでしょうね、
ただで遊べるって。
あそうですか。いやまあでもありがとうございます、おかげでね楽しめてますから、っていうところは、まあ、ネガティブではありますけどそれ以上の感動、感激、そして共有するこのね、
そうなんですよ。なんかね、RPG とか遊ぶにしても、まあ基本一人じゃないですか。でも、これの場合やと、4人で冒険できるんですよね、最大。だから、その最後にクリアした瞬間。
みんなの歓喜たるや。
もう全員でハイタッチですよね。
はい、じゃあ、それぞれ、まあいろんなね、こう、タイムストーリーズへの愛っていうのはあると思いますが、
はい。
まあ、この、今回の企画、まあ、当然タイムストーリーズをもう一回紹介しようではなく、
はい、
ここまで出てきたシナリオも含めて紹介新たにしたいなってところなので、
はい、
ここからは各シナリオの紹介をしていきたいなと思いますね。まあ、今回のメインどころですね。
おー、はい、これは今から買おうと思ってる人の参考になる感じですか？
もちろん。はい、ネタバレ、まあ、極力避けますけど、
はい、
もう多少は許してほしい。だから魅力を伝える上では絶対に言わなきゃいけない部分は外せないかな。
はい、
はいはい、ではまず一つ目はですね、はいはい、こちらですね、基本パックとなる療養所にてというシナリオですね。 はい、これは実際にタイムストーリーズ本体を買ったらばすでに入っているものですね。
はい、
はい、
まあ、謎解きがメインになっています。
はい、
で結構難しい内容だったりするんですけれども、うんうん、時代背景が私この療養所にてにおいてはプッシュするところで、とある精神病棟に行くわけですね。うん、でそこの精神病疾患者に入り込むわけです。ちなみにそれは原版ではそうなってるんですけど、日本語版ではまあちょっとそのまあフレーバーは危険かなっていうところでただの病院ってなってるんですけど、まあ遊んだらすぐわかりますけどね。ただことじゃねえっていうのはね。
それぞれに個性がねついてますからね、そういった。
っていうのがこの療養所にてですね。で続きまして、はい、2個目に出ましたのがこちらですね。
はい、
マーシー事件。
おー、ザ・マーシーケース。
はい、こちらはホラーテイストになっています。
はい、
これチパミさんまだやってないでしょ。
そうなんですよ、
これもうね、ボックスアート見たらカセットテープが血だらけになってるってだけでね、やっぱり
あ、これ血なんですか。
そう、ホラー好きの私なんかはもうワクワクするんですけれども、これ結構戦闘がメインですね。戦うのが場面として大きく出てきますので、そういった遊び方になります。
そうですね、
ああ、なんか後ろボックスアートにも拳銃持った人がね。
そうなんですよ、
ヘリと拳銃持った人がいますよね。
ちなみにホラーテイストとは言っても、
はい、
なんか怖いの苦手って人が遊べないとかそういうのではないんで、
あ、
全然大丈夫ですよね。
大丈夫です。
うん、はい、ではどんどんいきますけれども、
はい、
はい、続いてはこちらですね。
はい、
3つ目、ドン、竜の予言。
竜の予言。
はい、竜の予言ですね。これはロールプレイ色が強い冒険者です。
ほー。
お買い物して強化しつつ冒険していく王道 RPG に近いですね。
へー。
で、特徴としましてリプレイが可能。
へー、これリプレイ可能なんですか？
そうですね。あれ、はるちゃんやりましたよね、これ。
やりましたね。何でしたっけ、ちょっと。
ちょっと気になる。もう2年半ぐらい前にやったものなんでね、ちょっと忘れてるかもしれないんですけれども。まあ、実際にこう入る器によって行ける場所が変わったり、いろんな選択肢が豊富に用意されているんで、そういった意味では、あ、今度はこのキャラに変えてもう一回やってみようみたいなのをこう半年ごとでね、ちょっと忘れたぐらいで遊ぶとまた楽しかったりします。
あ、今ならいけます。
今ならいけます、ね、ほぼあなた今
忘れて
ます。じゃあまたやりましょう。
やりましょう。
はい、では続いてこちらですね、ドン、はい、4つ目は仮面の下。
あ、これ気になってたやつなんですね。
気になってますか。これはですね、王家の谷へと向かいファラオの秘密を解き明かせ。
お、なんかエジプトっぽい感じ、
は
い、
紀元前1146年となっているんですけれども、
そんな時代にも飛べるんだ。
そうなんですね。まあこちらちょっとね、独自のシステムが若干面倒ではあるし、
面倒
しヒントも少ないんで、
ほうほうほう、
悪戦苦闘しましたね、はるちゃんね、これね。
これは大変でしたね、はい、いろんな要素があってね。
へー、
大変だった。
ちょっと難易度が高いって
難易度ちょっと高めですね。はい、っていうところの仮面の下。続きまして第5作目としてはこちら、エンデュアランス号の航海。
おー、これは
これいいですよ ね、
いい
すね。実話がベースになっていますが、
いいものだ。
はい、1914年に実際に起こったエンデュアランス号という船、これが南極海で遭難したんですけれども、彼らに起こった事件とは何だったのかっていうのを、そこに飛んで実際に脱出劇という、これはいいですよ。非常に
面白かったです。
おすすめの、で比較的ね、これ簡単めですね。まあちょっと仮面の下が難しすぎたっていうのでそう感じたかもしれないんですけど、
いや、まあでも
遊びやすかったですよね。
この物語的には分かりやすくなってましたよね。まあ、これ以上言えないです
よ。はい、では続いてはこちらですね。もうだんだんとね、記憶に新しくなってきたと思いますが、はい、エストレラドライブ。
なんだっけ。
こちらはサスペンスミステリーですね。
ああ、これはもう。
これは1982年、82年といえばね、はい、私とチュパミさんが生まれた年ですけれども、そう、まあ、その時代に飛びまして、とある殺人事件の痕跡を追うというところなんですね。これも面白いんで、これね、実はここに R15 って書いてあるんですよ。16歳以上が対象のゲーム、ではあるんですが、ご安心ください。もうグロとかエロとか、まあそんなないですね。
そうですね、
そんなにない。
ちょっとだけね。
はい、大丈夫ですよ。
どうかな。
続いて、はい、第7作目がこちらですね。ダン、サントトマスデアキノ。これはですね、その次の8作目となる 海の兄弟の前日談になるんですね。まあ、サント・トマス・デ・アキノはチュートリアルみたいなもんです。まあ、シリーズが結構出てきたんで、一度ここでね、仕切り直しということで、ちょっと小型のパックで800円で売ってるんですけれども、まあ、2時間、3時間ぐらいで終わる簡単なものをですね、タイムストーリーズを一から学ぶっていう意味ではこれがいいんじゃないかっていうので、そしてその次の海の兄弟。これは最新作、8作目となりますが、まあ、意外な展開と豊富なエンディングっていうのが魅力ですね。
これも難しかった。
戦闘が2種類ある、まあ、どういったものか言えないですけど、ちょっと2種類の戦闘が待ち構えているので、それぞれでいろいろね工夫して戦っていくものになっています 、
うん、これでなんかあの協調性が試されるというか、
うん、
我々も兄弟になるということで。
どういうこと？
プレイヤーも兄弟ということで。
仲間大意味深で怖いんですけどっていうのが、日本国内ですでに発売されているものですけれども、すでに海外でですね、発売されているものとして、マダム、
あーやりたい、
そして信仰の光、さらにヘイダルプロジェクト、
ヘイダルプロジェクト、
はい、この3作品それぞれありますよ。まあ、おそらくまた来年のいつかには日本語版がホビージャパンから展開されると思うので、こちらも今後要チェック。
やりたい、
まあ、英語がね読めればあなたたちでもね遊べるとは思うんですけれども、
こんにゃくこんにゃく
そしてまあ大概ゲームマーケット前後にまあホビージャパンさん持ってきがちなのでね、次回また5月とかそういったところで出るんじゃないかな、マダムあたりは。
マダムあたりは出そうな予感。
そうですね、はい。そして、まあ、これからタイムストーリーズを始める人。
はい。
はい。
まあ、メンバー集めるのも大変だし、
あ、
全部やるのめんどくさいよ、なんて人のためにですね、超、超個人的なタイムストーリーズランキングというものを私はね、考えまして。
おぉ。
まあ、感動を受けたもの順に言わせてもらいたいなと。
はい。
いうところで。
ぜひじゃ
あ。あくまで超個人的ですよ。も、私もみの個人的に、なランキング。
はい。
まず、最下位の8位はですね、はい、まあ、これですね、当然ね、はい、サント・トマス・デ・アキノ、まあ、これはそうですよ、まあ、これはもう正直、まあ、短いしチュートリアルなんで練習にはいいですけど、まあ、まずこれをね遊んでタイムストーリーズを知った気分になるんだったらちょっと違うなってい
う。これあのお値段も段違いで800円でございますし。
そうです ね,
ね。
そして第7位、マーシー事件。まあ、マーシー事件はまあ、フレーバー的には私も好きなんですけど、
うんうん、
ちょっと戦闘がメインになってくるので、まあ、シナリオの濃厚さで言うとちょっと薄いなというところですね。
うん、
そして続いて第6位はですね、仮面の下。
あ、そうですね、いろいろこれは要素がいろいろあってなかなか分かりづらいですね。
8時間ぐらいかかりましたもんね、私たちね。
そうですね、さらっとは遊べないですね。
謎解きの部分が多い。
いや、謎解きじゃないんですよ。この独自のシステムで入っている、まあ、それぞれのキャラクターにどんどん乗り移っていくっていうところが、
うんうんうん、
結構大変なんだな。
あ、
まあ、それによってテンポが悪くなっちゃってるっていうのはあるんですよね。っていうところところではまあ時点かな、
うん、
はい。じゃあ第5位、竜の予言。まあ竜の予言は普通に面白いです。てかもう第5位あたりから言ったらもう両手挙げて面白いんですけど、ただタイムストーリーズらしさっていうところはちょっと薄いなというところですね。
うん、
そして第4位、
第4位からなんやろ、
海の兄弟。
そうなんですね。
まあ、最新作、まあ、はるちゃんどうでした？
この仮面の下と割と似ている印象を受けますね。
あ、本当ですか？
いろんな本当要素があって、
まあちょっとそうテンポ的な部分で言うと若干あるかもしれないし、まあ、やっぱここまで最新作まで来るのにはね、7作も遊んでったところでの感動で言うとやっぱ慣れすぎちゃってたっていうところの、まあ過程になっちゃったっていう感じですかね。
あ、私はでもあのこの世界観自体がすごい、
あ、いいですよね、わかりますよ、
あの海賊のね、
うん、
世界、
海賊になってね、
その世界観がすごい好きで、
確かに
結構上位。
いや、もちろん面白いですよ、はい、これ下から紹介してますけどあえてそう言ってるだけですからね。
はい、
はい、そして第3位、第3位はドゥルルルルルルドーン、エストラレードライブ。
いや、これ怖かったですわ。ほんまに怖かったですわ。
怖かったんですか？
怖かった。
まあ、あの、この事件をみんなで解いたじゃないですか。
はい。
で、その後に、これの元になった事件っていうのも見たんですけど、
うんうん、
ほんまに怖い事件やなと。
おっと、そこまでだ。
あ、
危ない危ない。
タイム から消されてます。
そうですね。ま、こちら私めちゃくちゃ好きです。すごい面白かった。ハラハラするし、いや、その怖いっていうところも含め、いやー、ゾッとする展開ですよね。思ってたシナリオと違ったところもまた良かったですよね。じゃあまたやりましょうね。
やります
ね。そして第2位。これ悩みましたけどね、はい、こっちかな。エンデュアランス号の後悔。
これ私1位ですよ。
いやー、わかりますよ。私も悩みましたね。1位はね、当然このね、療養所にて、になるんですけど、これね、1位、2位、まあ、競りましたけど。
確かに、そこは1位、2位ですね。
うん、あ、やっぱそう。
はい、私もこれは1位、2位、どっちかだと思います。
エンデュアランス号の後悔はやっぱテンポもいいんですよ。そして脱出するっていう名目がまたわかりやすくていいんですよね。で、実際にこの中にある、まあ、女子も大好きなあのフレーバーが入ってきて、ワクワクドキドキどうなっていくのか、あーっていう、こう、オチが読めない部分も良かったんですね。ただやっぱり1位となるのは、療養所見てかな。感動しましたからね、遊んだ時に。ボードゲームにここまで感動するっていうのは他の作品でもそんなないですし、実際タイムストーリーズはその年のね、ホラボード大賞に選ばせていただきましたけど、それだけ我らは感銘受けて、で、結果このね、1個4000円する拡張全部買っちゃってるっていう状態なので。
日本語版のやつ全て買ってるじゃないですか。
そうなんです。これはいいんですよ。
いや、いいものですね。これはもうほんまに、なんか仲いい人たちと6時間遊んでみてほしい、そんな一品ですよね。
ただ、療養所にてはですね、難しすぎる、謎が。まあ、謎解きメインのゲームなんですけど、そういうのはちょっと得意じゃない人とか、勘がいい人が一人でもいなかった場合は、詰まります。
ああ、そうかもしれない。
しかも詰まった挙句に救済処置なし。
もうカードを見るしかない。
そう、カード全部見て、裏見てっていうネタバレするしかないんですよ。っていう状況になっちゃうんで、おすすめの1個目に遊びたいもの、もしくは1つしか遊ばないつもりだったら、エンデュアランス号の後悔が、適当かなと思いますね。
ああ、
うん、
そうですね。
そうですね。
っていうところで、まあ、療養所にても、エンデュアランス号の後悔も、その他も、すべて、まあ、楽しいので、遊んでもらえたらなと思います。
はい。
はい。
そして遊ぶ際のコツポイントっていうところ、ちょっとだけ紹介すると、メモ必須。メモしないと、まず、無理。人の名前とか覚えられないから。で、結構人の名前がキーになってくるから。
そうですね。
し
かも、こう、外国の名前は本当に覚えられないです。
ああ、私たちね。日本人にとっては、やっぱり。
長いんですもん。いや、でも。なんとかなんとかなんとかジュニア、なんとかなんとかなんとかなんとか、なんとかなんとか。
点が2つぐらいついてる。
いやー、だからといってなんか、ねえ、姫路に行って黒田翔吾に会うんだとか言われてもなんかドヨンってするじゃないですか。やっぱ海外の雰囲気を楽しめるっていうところはこのロールプレイっていう意味では楽しいですけどね。
いや、姫路もちょっと面白いじゃないですか。
まあいつかそういったね、和風なものもあったりするのかなって楽しみですけれども、はい、というところで、まあ、かなり駆け足で進んできましたけれども、はい、まあ、チパミさんまだ全部遊べてるわけじゃないですよね。
あ、そうですね。
ああ、じゃあまたこれ遊べるじゃないですか。はるちゃんからしたらもう羨ましいですよね、むしろね。
そうですね。
またあの感動を私も体験したいですけど、ぜひメンバー集めて遊んでみてください。年末年始とかね、
あ、いいですね。
またゆっくりみんなで遊べる機会ありますから。
はい、私も大丈夫。8割方忘れてる。
なんでやねん、なんだけやね
ん。なんかあの最終結論の時にね、思い出して。
そう、それめっちゃ嫌やから。めちゃくちゃ嫌や。そんな不安なことないよ。
そういえばこれやった。
やった、こいつ、すごくいい選択するな。やっぱ思い出してんじゃねえか、みたいな。違う意味での推理が。
そんな感じの。
が。そういう謎解きが始まっちゃいますから。それはね、遊んだことない人とやってみるべきですから。
はい、
ぜひ遊んでください。で、まだタイムストーリーズ触れたことない人は、この機会に友達の家でやったりとか、まあ、ゲームカフェもね、まあ、ゆっくりできる場所であれば、大丈夫だと思いますんで、遊んでみたらいいんじゃないでしょうか。
はい。
ありがとうございました。
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 はい、というところで、ね、チュパミさんがもう何回も何回もね、リテイクを食らって、もう、途中何度止めたことか。今日どうしたんですか、チュパミさん。
もう
これ配信のタイミングではすごい綺麗にしてますけど、何回も挙手して、はい、はい、はい、あ、やっぱやめます、みたいな。なんなん
もう、タイムストーリーズをね、遊んだことが色濃くあって。
あ、言いたいことがいっぱいあったと。
そうなんですよ。
確かにその気持ちは。
あ、優しいな。
ありがとう。
もう喋るたびにネタバレがいつ飛び出すかという不安に駆られるので、
それだけは勘弁してください。そう、ネタバレというところで言いますと、ここからは映画紹介のコーナーとなっておりますから、
はい、
少し含みますけど根幹の部分とかオチには触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思います。
大丈夫かな、
大丈夫かな、
大丈夫かな。
まあ初めに言っておきますけれども、今回ご紹介する作品はですね、私もみでさえ驚愕するほどのゲロとゴア描写と鬱展開が炸裂する壮絶な胸クソ映画です。はるちゃん見たでしょ。
もう久しぶりに見ましたよこういう映画を。
まあ、いわゆるトラウマになりうる作品ですね。あらかじめご了承の上、ここからのお話を聞いていただけたらなと思います。
はい
はい、
はい、ということで今回ご紹介する作品はこちらでございます。みずみそ、
みずみそ、
みずみそです。これをね今回どうしても紹介したくて、はるちゃん見といてくれよと、
ツタヤで借りましたよ。
あら、えらいわね。これねアマゾンプライムでも今見れるんですけれども、いやーもうほんとよかった。これどうしても今年中に伝えたかったんです私。でこれをねカオリンさんにみずみそをやろうと思うって言った、私も大好きって言ってて絶対紹介しようって言ってたんですけど、
カオリンさんももみさんもちょっと感覚が怖い。
そうですね、あちら側の
この映画はですね、同名の漫画を原作としたリベンジサイコホラーですね。
リベンジサイコホラー、
監督は先生を流産させる会とか、うん、高速バーバなどを手掛ける内藤英介氏。
うわーなんか怖い怖い。
知らないですか高速バーバ。
高速バーバわかりますよ。
いいですよねあの映画も。いいです、先生を流産させる会も当時話題になりましたよ。なんとあの監督、奇遇なことに私と誕生日が全く同じなんです。1982年の12月27日生まれですよ。
何ですか、あのちょっとサイコパスを生み出す年なんです
か。かもしれないんですけど。そして原作、あ原作してます。
原作あの作者のハイスコアガール。
あ、よくご存知ですね。実はハイスコアガールで有名な押切蓮介氏になっています。
あ、
まあ、ハイスコアガールとか他の作品ではギャグテイストも多いんですけれども、このみずみそは生粋のサイコテイストを発揮して、まあそれが恐ろしいのなんのって
笑ってる。怖い
怖いね、
怖いね。
で原作自体も評価されましたが、この実写版はそれを余すところなく、いやさらに上質で品を感じるほどのいい質っぷりに昇華しておりまして、私個人的には今年最高
の
刺激を受けた映像作品ですね。もうカオリンさんも今頃半透明で言ってますよ。そうそうその通り。って言ってますよ。
聞こえる聞こえる。ああでもまあ確かに私あのチラッとだけ見ましたけど、めっちゃ黒い。
はい、じゃああらすじ、いつもならねカオリンさんがあらすじを言ってくれますけど、
あこれは
ちょっとねあなたたち二人には任せられないですから。
え、あ
もし半笑いで言われたら私もしかしたら目に釘刺しちゃうかもしれないから。
だよ。
はい、ではあらすじいきますね。
はい、
父親の都合で東京からとある田舎村の中学校に転校してきた少女はるかは、いつの頃からかクラスメイトから壮絶ないじめに遭うようになっていた。卒業まで残り2ヶ月となったある日、いじめっ子たちがはるかの家を放火するという事件が起こる。家族を奪われた彼女の命を懸けた壮絶な復讐が始まる。はい、というところですね。
うわー、乗ってからあれじゃないですか、うつ展開じゃないですか。
あ、本当に、え、どこが？
ここに火をつけられた。
ねえ、あるもんですね。
家族燃えちゃう。
家族ごと燃えるというところですけれども。まあ、ちょっとね、タイムストーリーとおっしゃってるんでね、作品の魅力に早々に入っていこうかなと思いますけれども、見てください、私の映画おっぷり。
いや
いやいや、はるちゃんも嬉しそうじゃないですか。
いや、全然嬉しくないです。これも本当に見ていられない。
あなたも狂気に満ちてますよ。
最後まで見たんですか？
見ました。一応。
ありがとうございます。
は
い、
義務感。
伝えで借りた
分
だけ楽しまないとね。
なるほど。
まあ、作品の魅力としてはですね、えぐい内容に対して美しい絵作りによるギャップ。まあ、この作品、いろんな点でとにかくえぐい。そして救いがありません。まあ、壮絶ないじめの内容だけではなくて、その周りの環境もね、悲惨でしたよね。
もう ツッコミどころが満載ですよ。
クラスメイトの 99% がいじめに加担しているし、うん、で担任の先生はいじめが目の前であっても見ないふり、
うん、
で村の人間、まあ、村の人間もねそんな多くないんですけれども、その人たちもその狭い社会の中で妬みとか、うん、絶望に心を掌握されていて、内心まともなやつなんて誰もいない。
うわ
ー、
その中主人公、まあ、引っ越してきたね、東京から引っ越してきたこの主人公にとって数少ない救いである愛に溢れた家族、
うん、
家庭、
うん、
そして同じく転校してきたみつるくん、
うん、
みつるくんかー、
みつるくん、
はい、
みつるくんはかっこいいの、
あーかっこいいですよ、
あ、
じゃあ見せましょうか、この方ですね。
ああ、なんか、いい、かっこいいけど、なんか影がすごい。
よくわかりましたね。
目が怖い。
家族はリンチされた挙句無残に焼き殺されますし、
わあ、
みつるくんだって、とんでもないことになります。
それはいいんですか？
これは言えないですね。
もう言うても
ない。聞いてるだけで嫌な気分になるでしょ、チュパミさん。
ええ。
ところが、それに反して劇中の絵作りは、めちゃくちゃ綺麗ですよね、はるちゃんね。
そうですね。雪のシーンとか、
ああそうなんですよ、こう、まあ、血はドバドバ出てくるしね、うん、死体はぐっちょぐちょだったりするんですけど、雪をまとった村の景観との対比、
うん、
正直あ美しいなと思いました。
うん、雪の季節良かったですね。梅雨やったらやばいですけどね。
梅雨の時期だったらもう終わりやね。まあそういうのはストロベリーナイトっていうのがありますけど、まあそれはそれとして、あと各人物がまとっている衣装にも手が込んでいまして、例えば主人公はるかはですね、復讐を決めた時から赤いコートに身を包みますし、
うん、
いじめのリーダー格タエちゃんはとあるタイミングで真っ白ないでたちになる。いわく劇中は色のバリエーションとかコントラストで人物の感情を表しているらしいです。
なるほど、
それもまた作品の中で綺麗に映えていていいんですよ。
うん、
はい、じゃあ次の魅力に行きますけれども、超過激で豪快ないじめ行為、
うん、
そして大胆な復讐のカタルシスですね。
うーん、
そもそもね、あらすじでもあったいじめっ子グループによる放火殺人事件、
うんうん、
中学生のいじめでそんな家を放火して人殺すなんてありえへんやろって思うでしょ。
カロリー使いますよ。
そこかい。いやいやいやいや、あ、ちなみにはるちゃん中学校時代どうでした？
いや中学校も全然平凡でしたよ。私もあの小学校の時は田舎に転校して、
はい、
小学生なりのいじめを受けたことがあります。
例えば
なんか筆箱隠されたらいいとか、
ああ、
もうでも全然そんなの、うん、
放課とかは
先生いじめられたって言って
終わり
です。
ああ、
怒ってって言って終わりです。
その点で言ったらこの映画はもう冒頭からあれですからね、筆箱隠されたところじゃないですか、ね、カラスの死体を机の中に入れられるっていうダイナミックないじめされてますからね。
ってことはそのカラスを捕獲して、
そうなんですよ。それこそカロリー消費してそんなにして
る、結構賢いですよ。
いや結構やります。
私だったら笑っちゃいますけどね、机の中見てカラスの死体やったら
すごい
マジってなっちゃいます。頑張ったねってなっちゃいます。
誰ってなる。
で放火事件、正直私はね全然ありえるなとは思いました。あの閉鎖的空間だからこそ、そして中学生だからこそありえます。
ああ、スマホを持ってないから。
やっぱ情報化社会の今ではありえないだろうけど、閉鎖的空間では常識や良心のボーダーラインっていうのはあやふやになっちゃうんですね。で集団心理による過度な慣れ、そして曲がったアイデンティティ形成の結果だと思うんですよ。実際今私たちは大人になってるから、そこからまあね時代も経っちゃってるんでいまいち思い出せないかもしれないですけど、うん、中学校の頃って本当にくだらないことにすごく固執したりとか、変になんか集団グループにしがみつくのに必死になったりするじゃないですか。みんなに嫌われないようにしようとか、
ありましたね。なんか体育会系の人々が牛耳るクラスとか。
そうでしょ、
ありましたね。
ちぱみさんも和歌山でしたっけ。
はい、
まあ、なかなかにねアウトローな世界ですから。
あ、そうですね、ここではちょっと言えない。
強くカーストがあったと思いますけど。
よくありましたね。
なんか日頃スマホとかネットから得る世間的情報ってのは己の行動を客観的に見る大きな指針になるもんなんですが、
はい、
このミスミソウの村ではですねそれがないんですよね。だから情報があまり入ってこない、そしてツタヤさんとかレンタルショップもなければカラオケもない 裏なんですよ、
うんうん、わ
で大人も子供も大なり小なりみんな常識が曲がってしまってて、そして多感な中学生の頃のこの大人への反発心とか、
うん、
自分に酔っちゃったりしたやつがカーストを制したりとか、
うん、
なんか特殊な空間じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから結果みんなでやれば怖くない、火つけちゃえ、みんな黙ってればバレないよっていう風になっちゃうんですよ、うん、怖いよね。
怖い。
怖い。
まあ、かく言う。
はい。
まあ、ちょっとここから私も暗い話になっちゃうかもしれないんですけど、もみも昔は壮絶ないじめを食らってまして。学校がですね、そもそも中学校の頃、うん、めちゃくちゃ悪かったですよ。
うん、
今想像、はるちゃんがしてる悪い学校の5倍は悪かったんですけど、県内でもその学校には近づくなって他の学校でも言われてたんですね。で、壁には毎日スプレーで、セックスって書かれてるんですよ、大きく超巨大にセックスって肛門のところに書かれてて、で一部の不良はナイフを持ってて、で捕まえたとかを地面に埋めてナイフ投げて遊んでたりした、いやもうむちゃくちゃでしょ。まあそれは私の代の一個上の代だったんですけど、でその人たちが中心になって校門のところでですね、検問があるんですよ、不良による、先生による検問じゃないですよ、不良による、ででっかい大型バイクに中学生たちが乗ってボボボボボボボボボって音させながら、男も女もで、女もまたミニスカでまたケバい髪の色ですよ、当時の安室奈美恵がしてたような、その
ああ前髪がちょっとなんかこう浮いてるんですね。
そう、もうそれで後ろ乗ってキャーって言いながらで、その検問何するかって言ったら、見た目ムカつくやつをそこでとっ捕まえるんですよ、帰ってる中学生、お前なんかムカつくな来いよっつって、
うん、
もしくはなんか妙にビビってるやつとか、
うん、
もうそういうのを捕まえてで裏連れてってボッコボコです。それが毎日、もう私もビクビクしながら、毎日毎日ビクビクしながらその検問を超えて、怖いでしょ、
怖い、
高校ですよ、
転校、転校ですね。
でもその人たちはぶっちゃけ、まあめっちゃ怖いですけど、うん、トップすぎて私なんかには目もくれないんですよ、そこまで雑魚に対してはね、
うん、
ただやっぱ一番辛いのはそのクラスの中の中途半端な不良、もう私の机が2階の窓から目の前で捨てられてたこともありました、ガシャンっつって朝学校車輪っこで行ったらガシャンっつってなんか落ちてきて、おおと思ったら私の机が、
これ物語の冒頭ですか、
すごいでしょ普通そういう時って下に誰かいたらやべえよなとか考えるじゃないですか人間、そんなこと頭にもう思い浮かばない人たちですよ、
もう110番ですね。
いや110番なんてできないです。あの不良のトップのやつが会社の社長の息子で県内でもトップクラスに権力を持ってるんですよ、
こんな漫画のような世界、
地獄だよこんなの、
報復が
本当に、だから誰にも言えない、親にだって言えないですね。で、ね、小学校からの知人とかは犬の糞を食わされたりとか、あと授業中にオナニーをさせられるやつとか、
親だから漫画で見たな、
そうですね、漫画で見ましたね、
もう私そういう漫画見たら懐かしいって思う、でそれで言うとうちの実家も襲撃されたことあるんですよ、まあ、うち実家寿司屋なんですけど、
うん、
やっぱ寿司屋なんかしてたらバレるじゃないですか、
うん、
あいつんちもみんちあそこの国道沿いの寿司屋らしいぜみたいな、
うんうん、
で襲撃されて、
襲撃、
そうバイクで乗り上げてきて、でもそこはね大丈夫だったです、うちの親父が出した鶏の唐揚げがあまりにうますぎて帰ってったんですよザコがめちゃくちゃうめえじゃねえかっつって
これまずかったら襲撃されてます
何もしねえでやるよ、ブ
ーン
危ねえみたいな、でもこうやって襲撃されることを考えると、うん、放火もね、まあありえなくはないよなっていう、まあ、エスカレートすればね、
いやでも確かにそうかもしれないですね、私もちょっと近いエピソードがあるんですけど、
うお、うん、気がついた
あの、まあ、大見さん話してたじゃないですか、
うん、
私記憶の断片にあるんですけど、あの実家の方で集合住宅やったんですけど、
うん、
その集合住宅の中に住んでるそのお姉さんに殺戮して、あもうこれやめましょう、ピーしましょう、ピ
ーやっとやないかめちゃくちゃ怖い話するやんけ。
でもそのお姉さんはちょっと特殊な
人。今ちょっとフェードで戻ってきたところですけど、あまりにも怖かったよ、ね。ゾッとしましたね。
怖い。
ねえ、はるちゃん。わかりました？
もう。
フィクションと思って見てたかもしれないですけど。
これは。
起こり得ることです。やっぱ中学生は。
怖いな。
何しでかすかわからないですか、多感ですからね。
怖いな。
うん。で、まあ話戻しますけど、
はい。
家族を殺されてからのこのはるかの復讐っぷり。
うん。うん、
これがいいんですよ。もう躊躇なく、うん、全員を地獄に突き落としていく。様は圧巻ですね。
確かに、あの辺からスッキリしだしました。
あスッキリした。
あちょっと、
つまりあなたは、
はるちゃんさん、
変態です。
そう、よかったですね。その前半のこの、
仲間入りですよ。
うつうつとした気持ちを吹き飛ばすかのよう。
いや、でもこのリベンジのしっぷりは、そんな一般人が見たら普通目をつぶりますよ。
いや、もうやれやれって感じでしたね。
釘をグッサーとか言って、バールでボコンボコンとか、ニッパーで鼻チャキーンってから、ボーガンで頭ズバーンとか、もういろいろやってるのに。
爽快感です。
爽快、すげえな。大丈夫かな。
この子でもすごい可愛らしい女の子じゃないですか、キャシャで。
そうなんですよ。なんかいじめられてる時はやたら弱かったのに、うん、仕返ししだしてからめっちゃ強いんですよ。まあ、リベンジムービーあるあるなんですけど。
あ、リベンジに向いてたんですね、この。
でもね、逆に言うと、集団でいじめる時は強いのに、個々になると弱いっていう。
あ、ありますね。
まあ、ある意味真理ですけどね。死を与える行為の強弱っていうのは、やる側の覚悟なんですよ。だからその覚悟があるかないか、そしてはるかにはもうやっぱり家族を殺されてる以上、うんうん、どうなってもいいから彼らに復讐をするっていう覚悟がありますからね。
あ、
で一応この映画的にはいじめてた側にも少しだけスポットライトが当たってて、
うんうん、
ね、親が飲んだくれで家庭内暴力を受けているとか、
うん、
本当は東京の学校に行きたいって言ってるのに認めてくれない親がいてストレスを抱えているとかね、うんうん、それといじめてる側にもいろんなバックボーンがあるっていうのを若干描くんですけど、
ええ、
まあなるほどなと、
うんうん、
じゃあいじめるのは仕方ないねと、
うんうん、
ならねえよ。
許容量超えとるわ。
全然ならない、
うん、
まあ、だからでしょうね、まあ、はるかにめっためだに殺されますからね。で私が一番許せないシーン、
うん、
一番許せないシーンがあるんですけど、
う
ん、はるちゃんもかな、どうだろう、わかんないですけど、
ど
うもう私ここ見てめちゃくちゃムカついて一時停止したぐらいですけど、このいじめのカリスマことリーダーのタエちゃんがですね、
うん、
はるかに謝罪に行くシーンっていうのが途中あるんですね。
あ、
うん、でそれははるかとバス停でばったり会って、
うん、
少しだけ間を置いてからですね、はるかに対して、うん、私あんたになんて言えばいいって言うんですよ。もうふざけんなよと思って、その何そのセリフって、
うん、
めっちゃ残酷じゃないですかこれ。それいろんな感情が入った、まあ、思い溜まった上でのコメントだろうけど、
うん、
もう私だったらもう絶対耐えられないですね。第一声ですよ。いや残酷、
いやー、そらないわ。そらないわ、タイちゃん。
そうでしょ？
で
も、私が思う、このお話の中で最も残酷なのは、
うん、
こうなった経緯自体かなって思います。
経緯自体。
経緯自体。みんながこうやって死んでいくような大惨事になった経緯。
うん、
そもそも、はるかが父親に、もう、あんな学校行かなくていいよって言われたことがスタートとして登校拒否になって、でその登校拒否がいじめっ子たちからするとさらにエスカレートする原因となってしまったわけですよ、
うん、
だから仮にいじめられ続けていれば残り2ヶ月それで終わってみんな無事に卒業してたわけです。少なくとも大惨事にはならなかった。でそれをまあメタで見るとやっぱり、あー皮肉で残酷だなってこの作品。だから私も親に一切言わなかったですもんね、やっぱそういうのは怖くて、そういじめとかあっても一言も言わなかった。
へ
ー、もっと大きいことになっちゃうから。で分かって、やっぱ中学生ながら分かってたから、やっぱそういうのはできなかった、常に耐え忍ぶっていうので、まあその時代は過ごしましたけどね。
あ
ー、まあ結果こんなね明るくて表記な人間になりました。
いやー、喜んでおりますよ。
まあいろいろ考えさせられますね。
まあ私はそこういうタイプですけど。あかんこれって。
まあまとめに入りますけれども、まあ海外のリベンジホラーとかリベンジスリラーって、レイプされたとか、子供殺されたとか、直接的被害をもとに逆襲する様っていうのを根幹に描くんですけど、ミスミソはそれとプラスして、思春期による繊細で危険な内面的心境を根幹としている。これがいいところだなと。そして原作の漫画も実は私読んだんですよ。購入してね。読んだんですけど、個人的にはこの映画版の方がよくできているなと思いました。原作はちょっとテンポが早いというか、展開が急すぎて、こうジメッとした陰湿さが丁寧に描かれている点では映画版の方が圧倒的にうまく表現されていましたね。なので漫画版読んでるんでもう十分って言ってる人にもおすすめのこの実写版ミスミソ。
ラストは違うんですか？原作と。
いい質問ですね。その通りなんですね。実は原作と実写版ではラストの展開違うんですよ。でラストの展開映画版いいですよ。あこういうオチにしたらやっぱいいよね。で実際に原作版作者も劇場版見てそう言ってます。あ漫画もこういうオチにしたらよかったなって。ちょっと気になるでしょ、ぜひ見ていただきたいところ。で、この作品がもし気に入った方、ね、見て気に入った方はですね、バイオレンスレイクっていう映画も見ていただけたらいいかなと思いますけど、これはディセントの監督による海外の映画ですけれども、ミスミソ以上の田舎のヤバい少年少女たちが登場します。
これ以上。
これ以上。で、そいつらから命からがら逃げるサスペンススリラーですね。それはリベンジとかじゃなくて、ただただ逃げ続ける。ヤンキーとかから。いや、ほんとこれやばいですから。このバイオレンスレイクもおすすめですよ。はい、という感じの。
はい、
どうでした？
重くなりました。
後味が悪くなりました。
本当に、はい、もっと後味悪いのいっぱいあるけどな。
いや、これってなんかね、すごく身近なところもありますし、まあ、もうさんの言うように、自分の中での思春期の開けたらあかんパンドラの箱みたいなのを開けそうな感じなんですよ。
あー、そう。そうです。もう私はパカパカパカパカ開きましたもん。開けて、閉めて、開けて、閉めてってなって。開けて、閉めたら出られないって閉じ込められてましたから。
結果、高級というか。
でもカフリーさんもこれ超絶賛してたんで、あの人の闇にも触れたんでしょう。
そうでしょうね。
はい。というところでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、長丁場ありがとうございました。
はい。
はい。はい、まぁ、あ、告知の方に入っていきますけれども、来週、ホラボードは、ディアシュピール3周年記念スペシャルでございます。
おぉ、
ディアシュピールと我らホラボードは、一心同体みたいなもんで、
はい、
オーナーの館長さんと、
はい、
そして、コロコロ堂に勤務して、ディアシュピールの二重スパイをしている声優の田辺さん。
あ、田辺さんは
と私の3人で収録しております。
あいいですね。
3周年記念スペシャル、
はい、
こちら聞いていただけたらなと。もちろん最後にはね、ディアシュピールでいろんなサービスが受けられるいつものサプライもありますから、
おー、
期待してください。
はい、
はい、じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい。
ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、アトマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
おー。
わ
ー。結果まあ更新を更戦って言ってましたけどね、誰と戦うつもりか分かりませんけど、
更戦
どうしたの今日千葉さん結構あれですね、
え
やばいです
ね。そうですね。ちょっとミスミソでだいぶダメージが。なんか、思い出したらあかんことをどんどんどんどん思い出してくるんで、ちょっとやめましょう。
いや、でもはるちゃん途中でチパミさんが言った話の方がよっぽどゾッとしましたよね。
ゾッとする話でしたよ、あれ
は。いやー、怖いわ。
P 言っといてくださいね。
P じゃないよ、全然カットしてるよ。
怖い。
まあ、次回は3周年のね、ディアシュピールスペシャルですけど、その次の通常回は、毎年恒例、
はい、
ホラボド年間大賞大発表スペシャルですから。
お
まあ、これこそ、かおりんさん出ていただいて、戻ってきていただいて、この2018年、最も良かった、感動を覚えたボードゲーム、そして映画、何が大賞を取るのか、もう今からもうどれを押そうかね。 もう私はミスミソースかどうしようかっていうのをめちゃくちゃ悩んでます、ね、
確かに今日の圧はすごかったですね。
そうでしょ、そちらも期待していただけたらなと思います。そして、はい、はるちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。久しぶりで楽しかったです。
はい、またぜひ出ていただけたらなと思いますね。
はい、お願いします。
はい、じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい、
せーの、
チャオチャオ。